お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章10節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙6章の学びをしていますが、教会はイエス・キリストの良い兵士であるというこの章のテーマにやってきました。クリスチャンの人間関係についてここまで見てきましたが、神様は家庭から始められ、そしてその人が労働者、あるいは雇用主として世に出ていくときに、その人に対して言われることがあります。その人は労働者になるか、雇用主になるかのどちらかでなければなりません。そして神様の子供として、その人は現代社会の福祉に貢献しなければならないのです。その人はいずれにしても生産者になる必要があります。そして今度は私たちは兵士の敵について学びます。私たちには戦わなければならない戦いがあります。今日一般的に誤解されていることの一つは、神様の子供は戦いの中にいて、その戦いは霊的な専門分野で戦われていると思っていることです。しかし実際はもしも平凡なことに関係する務めが誠実に果たされていないのなら、学識高い領域での霊的勝利もありえません。私がファンダメンタルの立場を代表していることはよく知られています。私の信仰は、前千年王国、前大患難時代、そしてディスペンセーション主義です。私と同じ見解をしつこく主張しながら、私たちに与えられている高く上げられた立場に釣り合わない、とても不注意な生活をしている人たちには、少し嫌になり、うんざりします。私たちは天の者たちの中に座しているのです。私たちは二本の足でこの地上の上を歩いているのです。ですから私たちの神学は実際的でなければなりません。もしあなたがキリストを喜ばせるような生活をしていないのなら、どんなに有名なカンファレンスに出席しても、またどんなに素晴らしい聖書クラスに参加しても、それは時間の無駄というものです。しばしばクリスチャンの集まりの中で、苦々しさや辛辣な言葉、そして憎しみを目にします。これらのことは、キリストの福音を大いに傷つけるのです。なぜ私たちはこんなにも高められた教えを持ちながら、証にならない低い生活をしているのでしょうか。頭はファンダメンタル主義でありながら、足がリベラル主義の人たちがあまりにも多すぎます。私たちの立場を明快に述べることができるために、私たちに必要なのは頭の知識と語彙だけで、いい加減なクリスチャン生活を送ってもよいと考えることはとても危険です。悪魔はナイトクラブやドヤ街や暗黒街やマフィアに集中しているのではないと思います。私は悪魔は日曜日の朝には教会に集中していると思っています。悪魔は霊的な最前線で働いており、あまりにも多くの眠りこけているクリスチャンたちは、そのことに全く気づいていないようです。閉じる必要があるのは、ゴシップや批判をする自分たちの口であるのに、あまりにも多くのクリスチャンたちが、酒場を閉じることばかりを心配しています。悪魔は一番私たちがそこにはいなさそうだと思う領域で働いているのです。悪魔は土曜日の夜に街に出て行ってはいません。 悪魔は日曜日の朝に早起きして教会に行かれるように、土曜日の夜は早く床についているはずです。人が神様の御言葉を述べ伝えている場所、教会が神様の御言葉のために立ち上がっている場所であるなら、どこででも霊的な戦いが起こっています。悪魔が破壊したいのはそのような場所であり、そこには必ず霊的な戦いがあるのです。時には最も危険な場所は日曜日の教会の中です。イエス様が逮捕された夜のエルサレムで一番危険な場所はどこだったでしょうか。それはパリサイ人たちと一緒にいることだったでしょうか。それは暗黒街の凶悪犯と一緒にいることだったでしょうか。いいえ、最も危険な場所は弟子たちがイエス様と一緒にいたあの2階の部屋でした。なぜなら聖書には、その夜、悪魔はそこにいて、イスカリオテのユダが主を裏切るように、彼の中に悪魔が入ったと書かれているからです。悪魔はそこにいたのです。イスカリオテのユダも、シモン・ペテロも、その場所がエルサレムでその夜、最も危険な場所であったという事実を証言したはずだと思います。私たちはどこで霊的な戦いが起こっているか正しく理解する必要があります。このエペソ人への書簡を学び始めたとき、この書簡をヨシュア記と比較しました。エペソ人への手紙は新約聖書の中でヨシュア記が旧約聖書の中で占めている場所を占めています。ヨシュアはヨルダン川を渡ってイスラエルの子らをカナンの地に導き入れました。そしてその地には敵がいました。戦わなければならない戦いがあり、勝ち取らなければならない勝利がありました。ヨルダン川は私たちの死の描写ではなく、約束の地は天国の姿でもありません。実際ヨルダン川はイエス・キリストの死とよみがえりを語っています。そして私たちはそれを渡り、キリストの死とよみがえりを通して、この世の荒野から出て行って、カナンに入っていくのです。神様の子供は今日、カナンに住んでいなければなりません。しかしカナンは天国を示しているのではないことを思い出してください。そこは天国ではありえません。なぜなら、そこには敵がおり、戦わなければならない戦いがあったからです。信者として私たちも兵士の軍務についているのです。今や兵士の敵が確認され、そして戦いは私たちの目の前にあります。ヨシュアが約束の地に入ったとき、3種類の敵が彼に立ち向かいました。最初は通り道を邪魔するエリコの町でした。エリコは今日の世を示しています。ヨシュアにとってのエリコは、クリスチャンにとってのこの世です。ヨシュアは町の周りを行進するように命じられました。町と戦うように命じられたのではないのです。私たちはこの世と戦うことでこの世に勝つことはできません。その方法を試すのは間違いです。第一ヨハネ5章の4節から5節でヨハネはこのように述べています。なぜなら神によって生まれた者は皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちが世に勝つ唯一の方法は、私たちの信仰によって神様を信頼することです。同じく第一ヨハネ2章の15節にはこのように書かれています。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。この世のことは過ぎ去ってゆきます。そして神様の子供はこの世のことを愛すべきではありません。 私たちのここでの経験はカナンでの経験になるべきなのです。ヨシュアに立ち向かった第二の敵は小さな町アイでした。アイは肉を代表します。ヨシュアはアイに勝つのは簡単だと思い、小さな分隊を送りました。そして彼らは本当に打ち負かされてしまったのでした。彼らが帰ってきた時、ヨシュアはひれ伏した時、神様は彼に次のように言われました。ヨシュア記7章の10節から11節。立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。そして神様がイスラエルに勝利を与えてくださるのには、彼らがその罪を告白し、片付けてしまわなければなりませんでした。そして私たちが肉に打ち勝つためには、私たちもそのようにしなければならないのです。多くのクリスチャンはこの世には勝利しています。彼らはイスラエルの子らがラッパを鳴らしたように、私はこれをしない、あれはしないと警笛を鳴らしながらエリコの周りを行進しています。でも彼らは肉に負けています。また癇癪に負けています。ゴシップに負けています。一人のクリスチャンが私のところに来て次のように言ったことがあります。一体全体どうして私は全てのことについて嘘をつき続けてしまうんでしょう。それが肉のすることです。残念ながら多くの場合、肉は私たちに打ち勝っています。愛は肉を代表します。第三にヨシュアは、ヒビ人たちと論争しなければなりませんでした。彼らは頭の良い、ずるい悪漢でした。彼らはただそこの丘の向こうに住んでいたのに、古いカビの生えたパンを持ち、履き古した靴を履いて、まるで彼らが長い旅をしてきたように見せかけました。そのことがヨシュア記9章に書かれています。ヨシュア記9章の4節から11節。彼らもまた計略を巡らし、変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに釘を当てたブドウ酒の皮袋とロバに負わせ、繕った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今、私たちと盟約を結んでください。イスラエルの人々は、そのヒビ人たちに言った。多分あなた方は私たちの中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなた方と盟約を結ぶことができようか。すると彼らはヨシュアに言った。私たちはあなたのしもべです。しかしヨシュアは彼らに言った。あなた方は誰だ？どこから来たのか？彼らは言った。しもべどもはあなたの神、主の名を聞いて非常に遠い国から参りました。私たちは主の噂、および主がエジプトで行われたすべてのこと。主がヨルダン川の向こう側のエモリ人の二人の王、ヘシボンの王シホン、およびアシュタロテにいたバシャンの王オグになさったすべてのことを聞いたからです。それで私たちの長老たちや私たちの国の住民は皆私たちに言いました。あなた方は旅のための食料を手に持って彼らに会いに出かけよ。そして彼らに、私たちはあなた方のしもべです。それで今私たちと盟約を結んでくださいと言え。悪魔はそのようにして私たちに接近します。悪魔は欺くもので、悪魔は自分のしもべを光の見つかりに見えるようにすることができるのです。次のようにカルトの指導者を説明した人がいます。私はあの人に聞き従います。彼はとても魅力的で品の良い人です。彼は本当に素晴らしくて、彼の言うことは私をドキドキさせます。 パウロはサタンの働きについて次のように警告しています。第二コリント11の14節から15節。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても、格別なことはありません。彼らの最後は、その仕業にふさわしいものとなります。あなたは、悪魔があなたのドアをノックして、私は悪魔です。あなたを騙して馬鹿にするために来ましたと言うと思われるでしょうか。明らかに悪魔は、そのようにしてあなたに接近することはありません。悪魔は、できる限りの手立てを使ってあなたを騙します。悪魔は、誰かを送ってあなたのドアをノックさせ、聖書を説明する小冊子を進めるかもしれません。非美人たちは悪魔を表しています。彼らはヨシュアを騙し、彼らと条約を結びました。彼らがヨシュアをトラブルに巻き込んだのです。神様が彼らに勝利を下さる前に、愛では罪が告白され、厳しく取り扱わなければなりませんでした。でも非美人はどうでしょうか。ヨシュアは彼らと同盟を結んでしまいました。そして彼らが問題を起こしたのです。もし私たちがサタンと対決したら、必ず打ち負かされてしまいます。私たちは自分では悪魔に打ち勝つことはできません。私たちは悪魔と戦いなさいと命令すらされていません。その代わり、神様が私たちのために戦ってくださると書かれていますと、マギー博士は述べています。エペソ人への手紙6章の10節。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。この説をマギー博士は次のように訳しています。最後に結論として主にあってそして主の力のうちに強められなさい。悪魔の策略に立ち向かえるように神様の武具を身につけなさい。私たちのレスリングは血肉に対するものではなく権力、力、この暗闇の世の支配者、天の、または場所と物事の中にいる大勢の悪霊たちに対するものだからです。エペソ6章の11節。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。パウロはここで一体全体何のことを話しているのでしょうか。彼は霊的な邪悪について、サタニックなものについて話しているのです。彼は書簡の終わりの部分に来て、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさいと言っていることに注目してください。あなたは自分自身の強さや力では悪魔に打ち勝つことは絶対にできません。しかしここには、主にあって強められなさいと書かれています。ですから主にあることが私たちが力を得ることのできる唯一の場所なんです。十二節。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。クリスチャンが戦うべき敵は血肉ではありません。敵は霊的なものであり、戦いも霊的なものです。だからこそ私たちには霊的な力が必要なのです。信者の肉は戦うべき敵ではないということに注目するのは良いことです。信者は肉を死んだものとみなし、神様に明け渡すべきなのです。肉に勝利する方法は、ローマ人への手紙6章に概説されています。古い性質を戦うことは敗北につながります。そしてパウロはそのような経験をローマ人への手紙7章に記しています。 すべての種類の武器を持っているサタンの策略と猛攻撃に耐えることのできるのは神様の武具だけです。サタンを打ち負かそうとするのなら、私たちには霊的な武器と戦略がどうしても必要です。だからこそクリスチャンの兵士には、自分は血肉という敵と戦っているのではないという認識がとても大切なのです。私たちは他の人間と戦っているのではありません。敵は霊的であり、戦いも霊的です。悪魔はすべての信者の敵であり、ここで私たちが戦うべきだと命じられている相手です。悪魔に勝利する唯一の方法は、エペソ6章の11節にある次の戒めに従うことです。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちは霊的な戦いの中にいます。悪魔は自分の軍勢の中に自分の手先を階級ごとに整列させています。そして私たちは彼らとレスリングするのだと書かれています。つまり霊的な邪悪の力とのつかみ合いの戦いを語っているのです。12節の翻訳はもっと強くあって叱るべきだと思います。これが私たちの戦いであり、今その戦いが進行中なのです。私たちの周りには悪魔的な世界があり、現在それが姿を現してきています。もし私が若い説教者であった時に同じことを言ったのだったら、多くの人たちはそんなことは信じなかったと思います。あるいはあるご婦人が私に言ったように、マギ博士、あなたのおっしゃることは本当に薄っ気味悪いですね、と言ったかもしれません。でも、今日、悪魔礼拝は人気のある話題で、明らかに一般に公開されています。アメリカの多くの町には、サタンの教会があります。これらの奇妙で風変わりなグループには、おかしなことが起こっています。この世で霊的な力が働き、悪の力が教会に対抗して働いています。この力は信者に対抗し、神様に反抗し、キリストに反抗して働いているのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は兵士の敵というテーマでエペソ人への手紙6章10節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。